今朝は神の子供というシリーズの3回目になります。全ての人が神に作られています。しかし単に神が作られたというだけではなくて、私たちは自分が神の子供であることに目覚めることができます。それをクリスチャン信仰と呼びます。このシリーズはクリスチャン信仰とは何であるかを分かりやすく説明をしています。そういうシリーズです。そして単に初心者に向けてということを超えて、クリスチャンにとっても本当に良い恵みがよく受け取れるシリーズになっていってほしいと期待をしています。反響が結構ありまして、何人かの方々が自分が愛されている神の子供だということに本当にすっきり納得がいった、愛されている神の子供というアイデンティティで生きていきたいと思った、そのように話してくださっています。心から感謝をします。今朝のタイトルは神の子供の特権と祝福と言います。そのタイトルが示す通り、神の子供とされた者たちがどのような特権と祝福を与えられているのかということを今朝は学びたいと思います。神の子供とされる特権とありますけれども、なぜ特権と書かれてあるか。特権というのは特別な権利です。他にはない権利です。神の子供とされることには他にはない、他の場所では見つけることができない素晴らしいものが含まれています。今日はそれを順番にいろいろと見ていきますけれども、結論としては父との交わりがその中で最も素晴らしいものだということです。神様が、父なる神様が私を子供として見てくれる、私を愛する子供、お気に入りの息子、お気に入りの娘として扱ってくださる、そして私の方も神様をアバ父と呼ぶことができる、それは特権的な恵みであるのだということを今朝は知っていただきたいと思います。ファーダー&サンタイム、父と息子の時間という英語をアメリカに行った時に教わりました。父と息子の時間、あ、とってもいい言葉だなと思いましたので、時々ファーザー&サンタイム、父と息子の時間というものを意識的に持つということを何年もしています。日本に帰ってからも形を変えてそれはずっと続いていて、最近の私の父と息子の時間というのは、聖蹟桜ヶ丘の駅前に2人で行ってミスタードーナツがそこにあるんですけれども、そこでドーナツを食べるということですね。1週間に一度、あるいはですね、まあそういう時間もなくて2週間に一度ということもありますけれども、何か特別なことをするわけじゃないんです。本当に、ドーナツ屋さんに行って2人とも本を読むのが好きなので、読みたい本をそれぞれ持っていくこともあります。そしてドーナツを食べながら30分から1時間向かい合って本を読んで少しおしゃべりをして、それも重要な話じゃないんです。今年の夏のポケモンの映画がどうしたとか、夕食は何だろうとか、そんな話です。そして帰ってくるんですね。話題が重要なのではなくて、2人で過ごす時間が重要で尊いんです。私にとって宝物のような時間なんですね。何回かドーナツ屋さんに行きますと慣れてきて、安く済ませる方法もだんだん身についてきます。これは何だろう、宣伝をしているのか営業妨害なのかどっちか分かりませんけれども、200円ぐらいでだいたい一つ100円のドーナツと100円のジュースを見つけたので、216円で1時間ぐらい居座ってます。私にとってこの時間は義務ではなくて特権なんですね。しなければならないという時間ではなくて、ぜひそうしたい、この時間が嬉しいという時間です。そこまで考えましたときに、では神様との時間はどうだろうかと思ったんですね。私は父なる神様との交わりの時間をどれだけ喜んでいるだろうか。ファーザー&サンタイム、父と息子の時間と言いましたけれども、父なる神様が息子である私の時間を、私との時間を どれだけ喜んでくださっていることだろうか。どれだけ父は息子である私と対話するその時間を心待ちにしていてくださることだろうか。そのことに私はきちんと目が開かれているだろうか。私との会話の中身が重要なのではなく、私が祈る言葉が重要なのではなく、父なる神様は息子である私と共に過ごす時間そのものを本当に重要と考えていてくださっている、そのことを私は知っているだろうか。そういうふうに導かれていったんですね。神の子供たちにとって父との交わりは特権であり祝福です。力の源泉です。今日はそのことを学んでいきたいと思います。さて、今朝読んでいただいた聖書の箇所はヨハネの福音書の1章の12節と13節です。ヨハネの福音書1章の12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。ここに神の子供とされる特権をお与えになったというふうに書いてあります。ここから私たちは3つのことを学ぶことができます。1つ目、他の手段によらないで、ただ神によって神の子供となるというのが一つ目です。13節、この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。何々によらずというのがいくつか書いてあります。血によってではない、人が神の子供となるのは生まれによってではないんですね。クリスチャンファミリーに生まれたらクリスチャンに自動的になるのか、そうでない家庭だったら違うのか、そういうことはないんですね。生まれによってではない。それから人種によってでもないんですね。ユダヤ人に生まれたらそれでいいのか、日本人だったらダメなのか、そんなことはないんですね。生まれによってではなく、人種によってではなくと書いてあります。また肉の欲求や人の意欲努力でもなくということも書いてあります。私たちが頑張るからという、その頑張ることも大切なのかもしれませんが、それを超えて、ただ神の恵みによって私たちは神の子供となることができます。それが一つ目です。二つ目は、イエス・キリストを信じた人が神の子供としての自覚を持って生きることができます。それは12節にあります。しかしこの方、イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名、イエス・キリストの名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。すべての人が神に作られ愛されています。そういう意味ではすべての人が神の子供と言えるかもしれません。しかし聖書では、神の子供としての自覚を持つことができる、目覚めることができるとあります。イエス・キリストが私のために十字架にかかってくださった、そのことを受け入れるときに私たちは神の子供として目覚めることができます。3つ目、神様ご自身が私たちを神の子供としてくださいます。それが12節ですね。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。神の子供とされる特権をお与えになったと書かれてありますけれども、この文章には主語が省かれているんです。誰が神の子供とされる特権を与えたのかということが書いていない。それは日本語はそういう書き方をするからですね。ですからこれは、この訳は、自然な完璧な聖書ですけれども、しかし元々のギリシャ語で書かれた原点を見てみますと、主語がきちんと分かるように書かれてあります。その省略された主語とはもちろん神様ですね。神様が私たちを神の子供としてくださった、神様が神の子供とされる特権を私たちに与えてくださった。このシリーズの中で 何回か主語の転換という話をしています。私たちの信仰生活は自分が自分が自分がと自分を主語にして考えすぎると少しこの分からなくなっていく時があります。私が洗礼を受ける、それは合ってますけれども、その通りですけれども、それだけではなくて神が洗礼を授けるという面があります。神がというふうに主語を転換しますと、置き換えますと、すっきりと通りが良くなることがあります。私が信じる信じないということもありますけれども、神が信仰を与えてくださるんです。あるいはここはそうですね、この12節はそうですね、私が頑張って神の子供になる、それもそうかもしれないけれども、神が私たちを神の子供にしてくださるんですね。主語を神がに置き換えてみると非常によくわかります。本当に感動的な聖書の箇所だと思います。私も神の子供になることができる、この神の子供というシリーズの中心的な聖句の一つが、このヨハネの福音書の1章の12節になると思います。さて、ここで先週開きましたローマ書の8章の14節から16節を一旦開きたいと思います。そして今日はですね、先週の箇所に1節加えて17節までお読みします。ヨハネの福音書には戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて、ローマ書の8章の14節から17節をお読みします。ローマ書の8章の14節、301ページです。ローマ書8章14節、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。そして今朝は17節も加えて読みます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります。先週は3つのポイントを扱いました。奴隷ではなく神の子供とされたんだというのが14節と15節の前半ですね。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けた、奴隷ではなく子供というのが1つ目のポイント。2つ目が、私たちはアバ父と呼ぶことができるんですね。それも素晴らしい恵みです。それが15節の後半、私たちは御霊によってアバ父と呼びます。そして3つ目は、私たちが神の子供であることは神様ご自身が保証をしてくださる、証ししてくださる、間違いないと言ってくださる。それが16節ですね。私たちが神の子供であることは御霊ご自身、神様ご自身が証ししてくださいます。今日はそれに加えて17節を読みました。もし子供であるなら相続人でもあります。ここに相続人とあります。私たちが神の子供であるということは、私たちは同時に神の相続人だというんです。これはすごいことが書かれてあります。相続人というのは何かというと、親が持っていた財産や資産を受け取る人のことです。私たちは神の相続人ですから、神様の持っているものを受け取る人、そしてキリストとの共同相続人という言葉もあります。私たちはイエス様と一緒に共同で神様の持っていらっしゃるものを全て受け取る人たちと聖書に書かれてあるわけです。ところで、神様は何を持ってるんですか？神様の貯金はどれくらいなんでしょうか？詩篇24編を開いてみますと、 地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものであるという言葉があります。言うまでもなく、この世界にあるもののすべてが神様のものなんです。ですから今人間の世界で一番のお金持ちといったら、わかりませんけど、きっとマイクロソフトのビル・ゲイツ会長なんでしょうか。しかしそれよりもはるかに豊かなものを神様は備えていらっしゃるわけです。そこまで考えていったときに、ピリピ書の中にある御言葉が私たちに本当に説得力を持って聞こえてきます。貧しさに苦しんでいたはずの使徒パウロは、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですという力強い告白をしました。どんなことでもできるというこの信仰告白、素晴らしいと思います。そして彼はこう続けます。私の神はご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これ暗唱するといいですね。神様は莫大に豊かな資産を持っておられて、私たちの必要をすべて満たしてくださる方です。私たちは経済的な困窮を味わいますと本当に不安になります。思い悩みます。寝られなくなります。しかし神様は必ず愛する子供を養ってくださるんです。神様は愛する神の子供が困っているのを助けもなく導きもなく見捨てることは決してなさいません。神様は生きておられて恵みを持って私たちの生涯を満たし、この人生を生き抜いていく力を必ず与えてくださるんです。神の子供の特権、その重要な一つは神の相続人になることができるということです。ヨハネの福音書の1章の12節と13節に戻っていきましょう。ヨハネの福音書の1章の12節、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。少し深掘りをして学んでみましょう。ここに神の子供とされる特権という言葉があります。特権というのは、もともとの言葉はエクソーシアと言いますけれども、これは私たちに与えられた権利を書いていますね。しかしもともとは私たちに与えられた権利のことを指す前に、ある方が持っていた権利、権威、能力について言っている言葉なんです。マタイの福音書の28章の18節を開きます。今日はあちこち聖書のあちこち開いて学んでいます。非常に深い学びですね。新約聖書の63ページ、マタイの福音書の28章の18節。周りに開けない方がいたら助けてあげてください。マタイの福音書28章の18節。63ページです。マタイの福音書28章の18節。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。ここにイエス様が言った私には一切の権威が与えられていますという言葉がありますけれども、この権威という言葉がエクソーシア、ヨハネの福音書にある神の子供としての特権、特権という言葉と同じ言葉が使われているんです。つまり神の子供として私たちに与えられている特権は、すべてイエス様が持っていた特権なんです。神の子供というのはもともとイエス様に向けて言われた言葉です。しかしイエス様の十字架の力によって私たちもイエス様と同じように神の子供にされました。ですから神の子供の特権が何であるかについては、イエス様のことを考えてみるとさらによく分かってきます。私たちが持っている特権はイエス様の特権と似ています。そこから分かる特徴を3つ挙げてみたいと思います。1つ目、まず最初に イエスはご自分の特権を悪い動機、利己的な動機で用いないということです。イエス様は地上で天上で全ての権威を持っていらっしゃいました。私が願うならば、今すぐ父なる神様は天使の軍勢を送ってくださるのだと言ったこともあります。しかしイエスは人と争うために、人と戦うために、自分の命を助けるために、そのように天使の軍勢を送ることを望みませんでした。私たちも神の子供としての特権を持っています。それは神が持っているすべての良いものを相続できるということです。しかし私たちはそれを悪い動機、利己的な動機で願うことはしないというのが聖書の教えです。二つ目、品性、神の子供としての輝きについて見てみたいと思います。イエス様が持っていた特権的な力というのは道徳的な力、品性であったということです。ガラテヤ書にある御霊の品性の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、私たちもこのような実を結ぶことに向かって歩んでいます。三つ目、それは交わりです。最初に言いましたけれども、交わりというのが神の子供の最も豊かな特権です。イエス様が持っていた父なる神様との交わりは、イエス様が持っていた最も素晴らしい祝福、特権であったということができます。イエス様は暇を見つけては父なる神様との祈りの時間に向かいました。イエスにとっては父との対話である祈りは宝物のような時間であったことが福音書を読むとわかります。私たちも本当はそうであるんだけれども、私たちは父なる神様との時間の素晴らしさがどれだけ特権的なことであるかに未だ目が開かれていない部分があるのだと思います。私たちはイエスに似たものとなっていくと聖書に書かれてありますけれども、この件に関してももっと目が開かれてイエスに似たものとなっていきたい、イエスのように父なる神との時間を喜べるものになっていきたい。最後にある一人の人を紹介して終わりにしたいと思います。ハワイにニューホープという教会があります。そこにウェイン・コデイロという牧師がいて、その先生が開拓をした教会です。写真を見せましょうか。ありがとうございます。アロハシャツで礼拝をするので有名な先生ですけれども、ハワイだとアロハシャツはふざけてるんじゃなくて清掃らしいですね。この教会は海外宣教に非常に強くて、日本にもニューホープ教会の関係の教会がいくつかあります。ニューホープ横浜とかニューホープ東京という教会があります。ニューホープチャーチはアメリカの中でも最もクリエイティブで、他の教会に良い影響を与え続けている教会と言われています。それでいくつもの賞を受賞しています。ウェイン牧師は講演を頼まれた際に、そして自分の教会のことについて聞かれたときに、開拓後間もない時期に起きた、このようなこの大きい力のある教会になる前に起きたある一つの出来事を言いました。その出来事は今でも変わらずウェインの心にあって、彼の霊的な在り方、彼の存在の在り方に影響を及ぼし続けていると言いました。ハワイに本拠地を持つニューホープチャーチは、最初の10年間は街道を持たずにあちこちで日曜礼拝を行っていたことで有名です。彼らは自分たちのことを、ユーモアも込めてこういうのを自虐ネタというんですかね、ホームレスの教会だと言ってたんですね。家がない教会、街道を持っていない教会、そういうふうに呼んでいました。日曜日だけ近くの高校の体育館をその学校に頼み込んで借りて、そこで礼拝を行っていたんです。ある時ウェインとニューホープチャーチの改修たちは学校側からいきなり出ていくようにという申し渡しをされます。猶予は2ヶ月しかありませんでした。そんな期間では新しい礼拝する場所を探すことはできません。2ヶ月があっという間に経ってしまい、彼らはその次の週礼拝をする場所がないという、ピンチを迎えました。さあ どうしましょうか。ウェインは思いつきました。公園でやるしかない。みんなで公園にテントを張って、そしてマイクや音響器具を並べて礼拝を捧げることにしました。ハワイでは、雨はあんまり降らないんですね。私知りませんけれども、そうなんですかね。しかし全く降らないわけでもないらしいんです。そこがポイントで、そこでウェイン牧師はその1週間取りつかれるように、ある一つのことを祈らなければなりませんでした。それは、神様どうか雨を降らせないでくださいという祈りです。彼らは1週間に3度礼拝をしています。土曜日の夜に1回、そして日曜日の朝に2回です。もし雨が降ったら大変です。せっかくの音響器具がダメになってしまうかもしれません。そして礼拝に出席することを断念してしまう人も出てくるかもしれません。ウェインは熱心に祈りました。神様、お願いだからどうか雨を降らせないでください。土曜日の夜が来ました。だんだん予想がつきますね。空に黒い雲が集まってきました。ウェインは音響器具を心配して気が気ではありません。少し小雨が降り始めました。礼拝をなんとか最後まで終えました。しかしニューホープチャーチの一つの目玉であるフラダンスで神様を賛美するというゴスペルフラは、その日は中止になりました。雨で足元が滑りやすくなっていたからです。その夜、ウェインは祈りに祈りました。神様、明日の朝は2回礼拝があります。どうか雨を降らせないでください。朝になりました。もうすでにポツポツと降り始めています。ウェインは行く時間になったので、自宅のガレージに行き、車のエンジンをかけて信仰の告白をします。信仰の宣言をします。私は雨が降っていないと信じます。これは雨ではない、雨ではないんだ。雨が降っていないのですから、ワイパーを動かす必要もないわけです。ですからウェインはワイパーを動かさず、雨がフロントガラスを叩きつける中ですね、こう見えにくいのを我慢しながら運転して、ワイパーなしで公園に向かいます。そして公園に着きました。雨がもうすごく降っていて集まりが悪い。ウェインは車から降りるなり手を挙げて祈ります。おお神様、どうか雨を止めてください。バンドのメンバーは勘違いをして感動をしました。おお、俺たちのパスターが朝から神様を心から礼拝している。そして礼拝が始まりました。でも雨で濡れているので、楽器からジュジッというふうに煙が上がるんじゃないかというふうに、ウェインはもう心配で心配で気が気ではありません。ウェインは天を仰ぎました。神様、どうか雨をもうとどめてください。その時ウェイン牧師は、彼の生涯を変えることになる神様からの語りかけを聞きました。ウェイン、君は雨が降るかどうかを気にしてるね。そればかりをずっと気にしているね。私がずっと君と共にいるじゃないか。君は今週の礼拝のためにただの一度も神の臨在があるようにと祈らなかった。雨は降っているけれども、私はずっと共にいる。逆に雨が止んだとしても私がいない教会、そんな教会を君は望みますか。その日以来、ウェインが礼拝のために祈る言葉は変わりました。雨が降るか降らないかよりも、神の臨在がそこにあるかどうか、父なる神様との交わりがそこにあるかどうか、神の子供の特権と祝福、神の子供たちにとって父なる神様との時間が最も豊かな祝福であり特権です。ぜひ今週1週間も父と息子の時間を持っていただきたいと思います。父と娘の時間を持っていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。 しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。愛する天の神様、感謝をします。愛する神の子供一人一人をこのところに集めてくださり、共に父なる神様、あなたに礼拝を捧げることができたことを心から感謝をいたします。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、その声を今朝もあなたがかけてくださって、私があなたのお気に入りの息子なんだ、お気に入りの娘なんだということを知ることができてありがとうございます。神様、あなたは今日も私の人生に生きて働いていてくださいます。今週1週間も神の子供として、愛されている神の子供というアイデンティティで歩んでいくことができるように、お一人お一人を導いてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。